2023年新年明けましておめでとうございます。なんと今夜は元旦の放送、皆さんにとって2022年はどんな年だったでしょうか。そして今年は皆さんどんな年にしたいでしょうか。まあ元旦の夜からですね、多分誰も聞いてないと思うんですけど、改めましてこんばんは。さあ今年も、今夜もってか今日は年一発目なんで、今年も始まりました。まあまあ本気、今夜で11回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティの松村健一郎です。今回は起業家アスリートとして大活躍中のフィールドホッケー選手で、昨年2022年もドイツのホッケーリーグに所属してブンデスリーガに挑戦している最中の中村浩二選手をスタジオにお招きしていろいろとお話を伺っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。さてこの番組は賃貸一筋創業、あ今年66年目だなの賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
さて2023年一発目、元旦の今夜は起業家アスリートのフィールドホッケー選手中村浩二選手にスタジオに来ていただきました。中村選手一言どうぞ。
よろしくお願いします。この度はありがとうございます。
新年明けましておめでとうございました。
明けましておめでとうございます。
そうなんです、今日ね、そうなんです、今日元旦ですからね。
そうですね、
ということでここでちょっと中村選手の簡単な紹介を、1993年富山生まれ、小学校6年からフィールドホッケー始めて、はい、高校時代にインターハイ優勝し18歳以下の日本代表にも選ばれると、
はい、
大学は東京農大に進学し韓国にホッケーで短期留学も経験したと、
はい、
卒業後の2016年からは実業団やクラブチームいくつか渡り歩いて社会人大会や全日本選手権と多くの大会で数々の戦歴を残した、はい、現在もフリークス東京に所属して現役アスリートとして活躍中、また昨年2022年の8月から11月までドイツのクラブチーム、これ HCSN99 っていうんですか、
そうですね、
99に所属し、はいはい、開幕から全試合に出場し3試合連続でゴールを決める大活躍をすると、一気に説明してきましたけど、
ありがとうございます、まあ、
ざっくりと、
はい、で本当にもうチーム周りの方に恵まれてこのような経験をさせていただきました、ね、
まずどうしてホッケー選手になったんですか、は
い、そうですね、もともとその生まれたところが富山県の小矢部市という本当に3万人切るような地域に育ったんですが、うんまあ、そこがもうホッケーがお家芸みたいな環境で
して、うん、ホッケーの街なんでね富山はね、
ホッケーの街ですね、うんはい、もうそこは局地的にホッケー盛り上がってる環境で
して、日本に何か所かそういう局地的にホッケーが盛んな、まあ、都道府県というか街があるんだよね、
はい、まさにあの、ね、国体ベースにあの発展していった競技なので、その国体の中で、うん、その国体開催される、でその県の都道府県の中で、うん、その特定の地域がホッケーの町として担っていった中で、
うん、なるほど、
あの小京で残っていった地域、はいはいはい、そこが結構盛んに、
その、はい、あのなんだっけ、浩二君の生まれ育った富山の町も、はい、あの小学校とか全部でやってる、
そうですね、はい、ね、小学校から、
なかなか東京で小学校からホッケーやってるってぶっちゃけないですけど、
珍しいです、ね、
その富山では逆に小学校みんなホッケーやってると、
やってますね、はい、
すごいね、そういう町で生まれた環境があったので、もう小学校6年生からホッケーをじゃあ自然とやるようになったと、
そうですね、で私の場合はあの兄、7つ上の兄がいるんですけど、がもうお兄ちゃんがやってたので、うん、その影響と、まあ、同級生の影響がすごくインパクト強くて、
なるほど、なるほど、はい、ホッケーやってて魅力はどんなところですか。
魅力はやっぱりその、まあ、最高時速があの200キロとかいくようなぐらい言われる、
それ球打った球のスピードが、
はい、スピードいくぐらいなので、ほうほう、やっぱスピードですね、
なるほど、
この速い中で、まあ、サッカーと一緒の11人制でやる競技なので、うんうんうん、その中でもう行ったり来たりが、
そうなんだよね、ホッケーもクリケットと同じでイギリス発祥と言われてるんで、
はいはいはい、まさに
で、ね、もうこれ年明けたから去年になりますけど、サッカーワールドカップ、
はい、
サッカーもイギリス発祥と言われてて、
はいはい、
みんな同じく1チーム11人なんだよね、
はいはい、
実はサッカーもクリケットもホッケーも11人でやるんだよね、
はいはい、そうですね、
そうなんだよね、
そうなんですよ、まさにそういったルーツをあるからこその金共通点もあって、
まあ、は
い、
クリケットとね
スポーツの魅力が、ね、
だからクリケット盛んな国は結構ホッケーも盛んですよっていう、
ね、
あのラグビーもそうなんだけど、はい、ラグビーも盛んな国はほぼほぼクリケットと重なるので、
あ、そうなんですね、
とホッケーもやっぱり盛んな国は要は旧大英帝国英連邦系だもんね、
はいはい、まさに
そうだよね、
もう本当にインドパキスタン系とかもまさに、
オーストラリアとかね、
そうですね、まさに
そうだよね、
最近まで世界ランク1位でしたからね、
オーストラリア、あ、そうなんだ、
そうなんですよ、
はい、ちなみにアイスホッケーはまた全然違うの、
違うと思います、もうカナダとかじゃないですか、うんうんうん、特に強いところで言えば、
そうかそうか、はい、確かにパキスタンとかアイスホッケーありっこないもんね、
そうだと思います、
ね、その国はね、はい、暑いからね、
ま、印象はないですね
そうか、だからクリケットと実はホッケーの道具が同じ会社で作ってたりするんだよね、
あ、そうですね、
ね、
はい、
ま、あのクリケットのブランドとホッケーのあれはスティックっていうかな、
はい、
スティックのブランドが同じだったりするんだよね、
そうですね、
そうなんですよね、
はい、
なるほど、それでそんな中で今年じゃないや去年だ2022年、なんとドイツまで行ったんですよね、
はい、もう本当にこの松村さん このサポートもありきで、
そんなそんないらないからでそのドイツに単身で行ったんだよね、
単身で、はい、
もともとどういうきっかけでドイツに行くことになったんですか、
きっかけとしてはそうですね、どこから説明ですかね、まあ、一応もともとその、あのオーストラリアに行く予定だったんですね、うんうんうん、今の日本の環境だけだとその自分、うん、まあ、東京オリンピック目指してて、でそれに夢叶わずで、うん、今のままだと日本の環境では厳しいと、うんうん、でもうこれは海外目指していくしかないっていう風な形で、うん、独立を、
東京オリンピックのホッケーの日本代表を狙ってた、
はい、はい、頑張ってました、はい、
狙ってたけど、まあ、なれなかった、
はい、なりません
でした、なれなかったからさらなる、はい、なんかこう高みを目指して、
はい、
海外に行くぞと、
はい、
でまずはオーストラリアを考えた、
考えました、はい、世界ランク1位、うん、で一番その、うん、行った時でも結構豊富だったので、うん、でそこで行こうって言った矢先に2019年コロナが来て、うん、その規制がかかってしまったので、うん、ちょっと断念する期間ができたので、うん、でまず日本国内ちょっとその準備をしていこうっていう風なやってたです。
いや、もともとは2020年にはもう行くつもりでいた、
はい、もう、はい、行くつもりでいました。
それってもう現地ともやり取りもしてた、
そうですね、あのエージェントさんのような方がいらっしゃったので、はい、そこ経由ではやり取り、
あ、じゃあもう実際どこの地域だどこのクラブだみたいな結構具体的な話も言ってた、
あ、そうですね、もうパースの方でやるつもりで言ってまして、はい、
でだけどコロナ来ちゃったから、はい、もうなしよと、
そうですね、もう大使館の方で規制がずっと、うん、取れずっていう、
特に最初の頃はもうあっちこっちロックダウンっていうかね、
はいはい、
今よりめっちゃ厳しかったからね、いろいろね、
まさに真っ只中で、はい、
そうか、じゃあもうその海外に行くことはちょっと一旦ダメよと、
はい、
そうなってから
そうなって
ドイツに行くまでこのコロナ禍1年2年の間何をしてたの、
その間はまさにあの今これから話しようと思ってるエントランスというまさにこのアスリートが本当にその活動できなくなっていっていく夢をどんどんその継続しにくくなっていくという現状があったの でそういった人たちと一緒にあの巻き込みながらあのアスリートを支援するような形として活動をやっていた次第です。
ほう、はい、自分自身は
自分自身は、もう完全に個人でトレーニングを継続しつつ、まあ、たまにホッケーコーチとか
もまた海外に行けるのを狙いつつ、
そうですね、はい、
まあ、チャンスが来た時にすぐ行けるようにと、
はい、もうその土台だけをひたすら、
国内リーグは続いてた、そのコロナ禍も、
だいぶなくなってましたね、
あ、
はい、
やっぱりね、
はい、全然できなかったです。
あ、そうだよね、まあ、はい、他のスポーツ同様にだよね、
はい、
だけど、まあ、メジャーなというかその日本でもサッカーで野球だっていうのは、
はい、
まあ、それこそ やってたじゃない、まあ、プロ野球でもサッカーで、
はいはいはいはい、
でもマイナーなとか実業団とかそういうのになってくると、
はい、
やっぱりあのテレビに映ってるようなスポーツとは違う扱いで全然実はやらせてもらえてないっていう、
そうですね、
状況だよね、
はい、まさにそういった状況になってましたね、
はい、OK って世界的には結構競技人口きっといるんでしょうけど、
はい、
だって、まあ、我々そんなに身近じゃないかもしれないけどオリンピック競技でもなってるし、
はいはい、
インターハイもあるし国体もあるしなんで、
はいはいはい、
だから実はなんだよね。
そうですね、まずあのクリケットもその世界人気スポーツランキングですよ、世界に2位、
人気じゃなくて人口ね、人口、競技人口、
はい、世界 上位の中でホッケーもそれ追随する、うんうん、クリケット以下ではあるんですけど、うんうん、はい、ぐらいなので、
そうだよね、だから行こうと思えばいろんな国が選択肢、オーストラリア以外もあったわけでしょ。
あ、そうですね、はい、
でそれを違う国、まあ、オーストラリアも含めかもしれないけど再び行けるようになった時のために、
はい、
なんか動いてたわけ、 その自分自身のトレーニングを続けるとは別に、
はい、
そのエージェント返してとか語学の勉強してとか、 なんか、はいはい、そういうまたどうぞって言った時にさあ行けるぞってなった時にパッと行けるようにっていう準備は、はいはい、
あもう
ふつふつとも
うふつふつ動いてましたね。ほうほうほう。だからそういえばもうあの語学のスクールも通ってましたし、うん、あのもうヨーロッパはまでは決めてて、うん、でその EHL って世界最高峰の、
じゃあもうオーストラリアじゃなくてオセアニアじゃなくてヨーロッパ行こうと、
はい、もうそこまで決めてて、でそのヨーロッパ そのリーグの試合をいろいろずっと色々、
向こうはコロナ禍でもヨーロッパのリーグをやってた、
いややってない時期がありましたね、はい、そうですね。
で向こうは割と去年今え今年、ね、ややこしいな、2023年になったんだよね、だけど、
はい、
2021年の時代は、
はい、
もうヨーロッパはホッケーリーグやってた、
あ2021は始まってるはずですね、うん、はい、
そしたらえじゃあなぜドイツに行くことになったの。
あドイツに行くっていう経緯としてはやっぱその、まあ、自分のいろいろ調べていく中で、まあ、自分の好きなチーム、うん、たまたまそのドイツだったっていうところと、うん、やっぱその日本人としてもドイツに行った事例がたくさんあったので、その知人経由で、はい、いろいろ。
なるほど。
そうなんですよ。
じゃあすでにドイツのホッケーに日本人がチャレンジ挑戦してる、
はい、
何あの経歴っていうか実績が、はい、もうあるんだ。
あもうはいありましたね。
なるほど。
ヒアリングさせていただいてやっぱりいいなっていうところで絞っていった。
なちなみにあれだよね、サッカーもブンデスリーガーっていうけど、
はい、
ホッケーも一部リーグはブンデスリーガーっていうんだよね。
あもう全く一緒です。
名前一緒なんだよね。
はい。
ブンデスリーガーっていうとサッカーで使ってはそうだけど、ホッケーでも同じ名称なんだよね。
はいはい。
でもあれ一部だけなんだよね。一部二部三部リーグってあったら、日本で言ったら J リーグの J1 みたいな、はい、
あ
そこだけをブンデスリーガーっていうんだよね。
あもうそうです。
ね、はい、だから2部リーグ3部リーグにいる人は、J、ブンデスリーガーと言われないんだよね。
はいはい、正式に言えばホッケーの場合は、1部2部がブンデスリーガーで、
あ2部まで入るんだ、
はい、
なるほど。
3部がレジオナリーガーっていう、
あ名前が変わっちゃう
んだ、はい、地域リーグっていう意味ですかね、日本語で言えば。
なるほど、
はい、なので、はい、戦うエリアが変わってきます。1部がもう全国、2部が
なるほど
あの北と南、
なるほど、
レジオナが東西南北、
なるほどなるほど、
はい、そういう形になってます。
で今回自分が行くことになった、だから行ってきたチーム、
はい、
その HCS 戦、
はい、
だっけ99、
はい、
このチームは どの辺の位置のチームなんですか。
地域としては西ドイツになります、うんうん、で、デュッセルドルフという、うん、まさに日本指折りの日本人が集まる地域があるんですけど、そこから近く、まあ、デュッセルドルフが東京なら埼玉みたいな。
エッセンは、
はい、そんな。
エッセンが土地の名前、町の名前なんだよね。
はい、町の名前です。はい、直訳すると食べ物みたいな。
あ、そうなの。
まあ、シャウエッセンとか。町
の、ああ、は
い、
あるね。
そういう意味なので、なるほど、はい、そのエッセンです。
町の名前が食べ物っていう名前なの。
はい、結構特殊な、はい、意味になってます、ね。
そうなんだ。
はい。
でそこはあんまり日本人はいない。
まあ、そうですね、比較的、はい、
デュッセルドルフに比べたら、
そうですね、
まあ、ちょっとずれてるから、都会からちょっとずれてるから、
はい、って感じ。そうですね、あんまり見かけなかったですね。
でそこのエッセンのチームは、
はい、
今でいうその1部2部3部どこだったんですか。
エッセンのチームは3部になります。
3部、
はい、なので正式に言えば私はあのブンデスリーガーではない
に挑戦中なわけで、ね、
挑戦中になります、はい、
なるほど。
ちょっと、はい、
で契約はどうやって契約、自分でやったの、エージェント挟んで。
そうですね、はい、エージェントさんにもご相談させていただいて、うん、でもチームのアポイントはもう全部こちら側から。
すごい、
はい、
ドイツ語で、
英語で、
英語で、
はい、問い合わせフォーム探して、
あの Google 先生とか使って、
あもうふんだんに使わせていただきましたでレジュメ、はい、
そうね、
そうなんですよ。
え面接とかあったの。
面接ありました。
それオンラインで、まあ、当たり前だけどオンライン、
はい、オンラインで
ドイツとつないで、
はい、
ほう、それね、英語でアピールするわけ。
もう英語で頑張りましたね。
そこ Google 先生使えないじゃん。
Google 先生使えないですね、はい、
生で喋った。
もう生でもう拙い英語で、
向こうの質問分かったわけ。
あもうはい、なんとか、はい、も
うギリギリ。どういう質問されるの。
あそうですね、もうその段階ではもうほぼほぼもうあの決まってるような形ではあったので、
もうこれ聞きますよみたいな。
あそうです、そうです。
想定問答集じゃないけど最初にこう決まってる
聞くことが、というよりはもうなんかこちら側がその向こうの環境について、うん、あの聞かせていただく形で。
あなるほど、
はい、もうほぼほぼ僕の場合はですけど、
なるほど、
はい、決まってる状態で、うん、あの細かいことを聞かせていただいたっていう、そういう面接でしたね。
で聞いて質問して、
はいはい、
このチームいいなと。
そうですね。
でも相思相愛にならないと契約してもらえないでしょ。
そうですね。
向こうがだって中村君別にいらねえやってなったら契約にならないじゃないですか。
はいはいはい。
ね、いくらこっちがあなたのとこ行きたいんですってアピールしても、
はいはいはい、
やっぱ向こうが君来てちょうだいよってならないと。
そうですね。
どの辺のポイントが向こうからすると中村選手わざわざ、来てもらえませんかになったと思う。
はいはい、なんかそこで言いますと、もともと一部のチームにもうひたすら行きたいところアポイント取りまくってたんですね。でその中でその特定のチーム そのヘッドコーチが今のチームに移動しますと。
なるほど。
で実はその水面下そのヘッドコーチがその日本人との選手過去に行ったチーム日本人選手がいるので、そこのやり取りでその裏でその日本人の方が僕のこと推薦してくださってて、そう知らなかったんですけど、後から知ってちょっと感動したんですけど、でそれもあって結構プレー動画も送ったの
か、はい、
履歴も全部
そのコーチを本当に会いに行きたい、はい、そのコーチのいるチームは良かったけど、そのコーチが移動しちゃったんだ。
はい、移動しました。
なるほど。
地元がそこだったんですね。はい、でそのタイミング でも移動するんだけどそっちの方はどうかみたいな話になって、
でその裏で進めてってくれたから、
はい、
中村君どうだどうだと向こうももうなってたけど。
そうですね、はい、もういろいろ運が。
でも1部、はい、2部じゃなくなっちゃって3部ブンデスリーガじゃないけどっていうのはどうだと。
あ、もうそこで言うとその葛藤がありました、正直。でいろんなそのサッカー業界のつながりもあったので、そのいろいろこのよくある問答としては、その上位のチームに行って、でそこで結果を出す、もしくはその高いレベルに行くけど、結果も実績も何も残らず、その次のステップにつなげにくいのを選ぶか、あえてちょっと低いところを狙っていって確実な実績を取っていって次のステップにつなげていくかっていうのがあって、はい、もうその後者を取りに行ったっていう。
今回全試合出て、しかも3試合連続点数入れて、
はい、
でやったら一応やっぱり向こうとした評価た。
そうですね、もう表面だけかもしれないですけど結構、ポジティブな声かけはありますね。
ちなみにこれ、行った時は、
はい、
その試合に出てる出てない時、要するにプライベートの時間は、
はい、
ホテル暮らし。
あ、今回ホームステイで、
ホームステイだよね、
はい、過ごさせていただきました。
その家族とのなんかこう意気投合っていうかもないと、だって、はい、パフォーマンス出ないでしょ。
いや、まさに、
ね、食事とかどうしたの。
食事はもう向こうの家の
ドイツ料理、
はい、基本的に作っていただきました。
ドイツ料理どうだった。
ドイツ料理、いや、で本音を言うと向こうの現地の方も感じてるんですけど、その伝統的なものは基本的にもう脂っこいです、はい、もう食卓は基本もう
アスリートに向いてねえじゃねえ
か本当おっしゃる通りで、でもそれに後ろめたさ もう感じてるっていうそんな状態です。
アスリート受け入れるホームステイなのに若手で脂っこい料理出すわけだ。
はい、はい、
まあ、なるほど、
経験だろうっていうのを最初はもうバンバン
出してい
ただきました。
そうか、
はい、
それ耐えられた、その料理は。
いや、やっぱ最初は耐えられるんですけど、うん、2週間3週間ぐらいやってくるともうおならが止まんなかったですね、僕の場合は。
なるほど。
こっそりおならをする技術だけはもうひたすら磨かれていった
な。なるほど。元旦からなんて話してんだって話だな。なるほどね。そうですか。
はい、
いや、まあ、ちょっとね、話盛り上がってるんですけど、この辺で一曲ちょっと挟もうかと。いや、これ今年も引き続きプッシュしてるんですけど、もうすでにね、各種音楽配信サイトから配信されてます。このオープニングとエンディングの曲提供してくれてる宗像美紀さんが歌うスポールブールっていう競技の日本代表応援ソング、鉄球ジャパン、ここでおかけしましょう。今年も新年これを押してきますんで、それではどうぞ。 夢の種。さて後半はですね、ちょっと話題変えまして、2020年でしたっけ、立ち上げた、
はい、そうです、
エントランスっていう、まあ、彼がやってる、もうあの彼ってかその中村さんがやってるんですけど、エントランスっていうのに関してお聞きしていきます。
はい、
まあ、ちなみにそもそもエントランスとは何ですか？
あ、エントランスとは、スポーツで心をつなぐということをコンセプトにしたスポーツコミュニティになります。でもそこで、まあ、元々スポーツ業界すごく閉鎖的な、環境っていうのを感じてたので、まあ、そういった夢を追っかけてやるからこそのやっぱりそのコミットしてるからに、そうなってしまっているのをそのつながりで、一緒にこの競争していこう、共に作っていくように競争していこうというところで、コミュニティを作らせていただいた。
なるほど。
はい、
まあ、エントランスってちなみにですね、あの縁っていう字はですね、あのいわゆるご縁の縁だよね。
はい、
このラジオ番組 の、 あの最初にご縁貢献 の、 あのご縁の縁、要するにあの縁にして書くんですけど、縁にトランスはローマ字、まあ、アルファベットで、TRANCE って縁トランスって書くんですけど、はいはい、なんでこの名前にしたの？
もうまさに、競争を作っていくっていうところで、ご縁からトランス状態につなげるため の、 その入り口、
なるほど、
その入り口さえもないなっていうことで、この入り口を作りたいなっていう思いでこの名前にさせていただきました。
それが立ち上げようと思ったきっかけ、まさに2020年 の、 そのコロナが結構影響あり。
そうですね、もう大いに影響しておりまして、もともとその実業団時代にそのもう独立する準備をしてまして、
あ、なるほど、
はい、その睡眠科でやったのがあのオンラインでそのホッケーの環境がないホッケー塾から進めておりまして、でそこからいろんなホッケー関係者につながるようになりまして、でホッケーの普及をするためにどうしたらいいかっていうのを議論するためにホッケーサミットっていうのを約1年間ぐらいやらせていただいてて、
でオンラインで、
あ、オンラインで、はい、でそれがちょっとこのままでホッケー業界だけではやっぱ限界があるっていうことを気づきまして、やっぱりいろんな業界の人とやっぱ協力していきながら、盛り上げていく必要があるなというところで、はい、エントランス
でいろんな、まあ、いろんな業界、確かに私もなんかメンバー入れてもらってますけど、はい、いろんな業界、まあ、大きく括りで言ったらスポーツ運動に関わる人だけど、
はい、
まあ、いわゆるアスリートとか元アスリートっていう選手ばっかりじゃなくて、はい、その選手に関わるスポーツ運動に関わるっていう人もいっぱいいるもんね。
そうですね、
今どうなんですか、メンバーって言えるようなこう会員っていうのは、そういうのは何人ぐらいいるんですか？
あ、そうですね、もういろいろひっくるめると大体500ぐらいにはすごい、ね、なりますかね、はい、
でエントランスとしてはそのなんか、どういう活動、まあ、2020年立ち上げて、はい、これ元旦ですから2023年、要するに3年目にエントランスも入ると思うんだけど、
はい、
どんなふうに今まで維持、立ち上げてか維持、活動としてはどんなことしてきたんですか？
あ、そうですね、まさにいろんな方々が集まってきてくださっているので、まあ、その中でも例えばアスリートさんから、例えばオリンピアンの方、パラリンピアンの方に来ていただいて、そのなんかトップアスリートの考えを学ぶみたいな機会だったりとか、まあ、いろんなメンタルとかフィットネスとか栄養の方がいらっしゃるので、そういった専門家の方がたくさん来てまとめて来ていただいて、その課題解決をしていくみたいなことだったりとか、まあ、単純にアスリートのキャリア支援みたいなことだったりとか、もう本当にそこの関わってくださる方のメンバーに応じたそのコンテンツを提供いただいて回していってるっていう、そんな形になります。
でそれを無料でやってきたんですか？維持はどうしてやってきたんですか？
そうですね、もう無料にしたり有料にしたり、無料にしたりを繰り返してきてるところで、
まだ暗中模索状態で、
暗中模索ですね、はい、ま
あ、基本はオンライン上でとかネット上でとか、そういう世界になってるんだね。
そうですね、基本オンライン、
まあ、コロナ禍で始まってるから、まあそりゃそうだよね、
はい、
実際会うこともなかなか難しいもんね。
そうですね、
あとあれだよね、なんかあっちこっちにそれこそ散らばってるから人が、
はい、
やっぱオンラインが共通になってくるよね。
そうですね、でまさにでもこれからスポーツっていうのもあるので、オフラインのところもどんどん強化していこうっていうところで、今まさにちょうどその関東関西東海を中心にオフラインの方からちょっと展開していこうという、そんなところになります。
なるほど、なるほどね、はい、そうか。で今後じゃあそのエントランスってやつはどんな風にしていくか、まだ決まってない？
そうですね、一応今有料でやらせていただいてるんですけど、ちょっと思い切ってちょっともう完全無料にしていこうという風に、決めました。
なるほど、でもあれでしょ、はい、中村君はそうなっちゃうとプー太郎になっちゃうんじゃない
の？あ、もう、はい、プー太郎になります。
中村君メイン収入とか、あなたお勤め人じゃないんだよね。
そうですね、ね、はい、
お勤めしてないんだもんね。
そうですね、
一応プロフィールドホッ ホッケーの選手はクリケットの場合は、はい、クリケッターって言うんですよ。
はいはい。わあ、ホッケー選手
です、ね、ほらラグビーはラガーマンとか言うじゃん。
いやー、ホッケーでも
ホッケーでも ER ついてるもんね。
そうですね。それで
ホッケーやる人のことないの？ホッケーマンって言わないもんね。
まあ、そうです。
ラガーマンみたいにホッケーマン。
ホックのこのホック引っ掛けるがこのホックが多分あって、
うん、あそこに ER つけてみたいな。なるほど。
なってる影響もあって。はい。
ホッケープレイヤーかじゃあ。
ホッケープレイヤーですね。はい。
プロホッケープレイヤーになるわけで一応な。
そういうことですね。
肩書としては、
はい、
ね、だってそれ一本で生きてるわけだから。
そうですね。はい。
でその傍らでこういう、まあ、企業っていうか自分の起こしたエントランスってやつをやってて、はい、
そうです。
でこれが収入源になれば いいけどっていうかね。
はいはいはい。
なかなかそれが今難しいんだよね。
そうですね。今それを一応収入源としてやってたところをもう完全、うん、もう入り口としてちゃんと機能させていくためにはやっぱりまだまだ間口を広げていく必要があるという。
うん、そうすると、はい、収入なくなっちゃうじゃないですか。
はい。なく
して2023年元旦になんと収入なくなりますよ宣言ですか。
私の、はい、これも志の表明として
と2023年収入なくなっちゃうと宣言で、
はい、宣言させて。
なので皆さんホッケー選手としてホッケープレイヤーとしての中村浩二を応援してねと、
はい、
まさにいうのがこの元旦の、ね、
そうです。
もうあれだよね、あのもうおたけびだよね。
おたけびです。で娘も生まれて昨年
そうそう
そういう背負うものある中での
この人ね、この人あのホッケーであの8月にあのドイツ行く直前に赤ちゃん生まれるはずだったのが、赤ちゃんなかなか生まれてくれなくてね。
そうですね。
結局行っちゃってから生まれたんだよね。
そうです。一回も会わずに。
なので帰国するまで赤ちゃん抱っこしなかった、できなかったっていうね。
まさに
そうだよね。
そういうちょっとクレイジーな。
で帰ってきたらちゃんとこの人私のパパなんかしらって顔されなかった。
いや本当にちょっと全然認識されなかったですね。はい、やっぱ3ヶ月は、まあ
ね、
はい。
そうね、そこもちょっとオンラインででも赤ちゃん見てたんでしょ。
あ、でもそうですね。
そうだよね、
はい、
あのドイツからね。
はい。
そうか、またドイツの話戻っちゃったけど、でもドイツではコロナになったんでしょ。
あ、なりました。ね、はい。
もうそうだよな。ワクチン打ってったの。
ワクチン打っていきました。3回打って
打ってたけど、
はい、
ドイツで
ドイツさんのコロナをちゃんと
ドイツさんのコロナになっちゃいました。
はい、なっちゃいました。
そうか、
ホームステイだったんで、はい、
まあ、でもなんだっけ、ドイツにはこの後また行く。あ、
はい、
ちょっといい時間になってきたな。じゃあね、
そうですね、
ちょっといい時間になってきたな。多分こういう展開になると思ってたんで、エントランスの話はですね、
はい、
またぜひ、
はい、
喋りに来てください。
ありがとうございます。
ということでちょっとエンディングいきますかね。
はい、
エンディングいきましょう。さて、本日元旦の放送なんですけどね、元旦の放送、アスリート起業家の中村浩二選手をお迎えしての放送でした。どうでした？
いや、もう大変あっという間の時間でした。
でまた今年2023年ドイツに行く予定あるんですよね。
はい、行きます。後半シーズンが。
それはもう契約をもらってるってこと、は
い、一応その話もあって、あと詳細の契約内容をこれから。
それは前回そう2022年に行った時の成績をもってして、はい、じゃあ君また次も契約してあげるよと。
そうですね。
すごいね。
はい、
そういう状態ね。まあ、ということで、もう時間が迫ってきちゃいましたけど、この番組は夢の種放送局東日本第一チャンネルでので日曜の夜10時半から22時30分からお届けしてます。番組では皆さんのご意見ご感想などお待ちしておりますので、夢の種放送局ホームページのコメント欄にぜひお願いいたします。また聞き逃した方には私のサイトにアーカイブとして過去の放送を掲載してますので、そちらも見て聞いてください。あ、もう時間来ちゃった。ということでまた来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。